鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、星さん、メッセージが到着しておりますので、
ありがとうございます、
はい、ご紹介いたします。はい、こちらはラジオネーム折り紙父さんです。
あら、久しぶりですね。
はい、ありがとうございます。
久しぶりにメッセージを送ります。
はい、
ここ2年ほどは未乗区間の制覇をしていました。
お
3月の連休に、はい、山陰本線の未乗区間に乗車してきました。
お
下関から出雲市の区間です。
はい、
前日新山口に宿泊し、新幹線で新下関まで行き、
はい、
新下関から丸々の話に乗車し、長門市に行きました。
お、
丸々の話は今時珍しい普通指定券530円だけで乗車できる快速列車でした。キハ47の2両編成でした。
おお、いいですね。
途中ビュースポットでは一時停車し、日本海の眺めを堪能することができました。車内の売店でビールを購入し、のんびり乗車することができました。
あら、最高ですね。
長門市からは仙崎支線を往復し、普通列車で増田まで行き、
はい、
スーパー沖で出雲市まで行きました。
はい、
増田と出雲市の間に釧路という駅があり、驚きました。
はい、
次回は陸羽西線に乗車予定です。
お
折り紙父さんからのメッセージ、
はい、
ありがとうございます。
確か釧路って久しいに代表の代でなかったですかね。
はい、
はい、あの同じ釧路っていう名前があります。私はまだ1回もまだここは行ったことないんですけど、ぜひあの今度は乗りたいと思います。本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、あのいよいよですね、あの来週土曜日、25日から、
はい、
釧路湿原の6号が、まあ、運転を開始しまして、10月の4日まで、あの、まあ、いろんなパターンでの6号が運転するんですけども、残念ながらですね、今のこの D10 が引く客車列車のノロッコ号が、まあ、今シーズンでいよいよ最後というところでありますので、はい、ちょっとノロッコ号の歴史をですね、ちょっと、まあ、3週にわたってなるのかな、
はい、
ちょっとお話ししたいと思うんですよね。それで最初にですね、この釧路湿原ノロッコ号っていうのが出てきたのが1989年ですから、平成元年でしょうかね、の6月24日から釧路と東路の間を走ったっていうのが、はい、最初なんですね。で、まあ、私んちに時刻表がありますんで、北海道、まあ、道内時刻表のこの1989年の6月7月時刻表を見たんですけど、釧網線のところに出てないんですよね、時刻表。
はい、
これでわずかに7月に、釧路湿原の6号については、JR 北海道釧路支社に問い合わせしてくださいっていう、まあ、よっぽどだからなんていうんですかね、こう釧路支社で、まあ、独自に走らせたそういう列車だったんじゃないかなと、
はい、企画列車的な
扱いだったんですかね。そうなんですね。それで時刻表に登場したのがですね、見ると8月号からで、
はい、
この時の8月号の時刻表に出てきたのが、7月22日から、9月の15日まで、まあ 毎日の時もありますけども、どっちかというと週末が中心、
はい、
それで、時刻は、釧路を9時54分に出発をしまして、 東釧路、東野、釧路湿原、細岡、そして東路、東路到着が10時50分だったんですね。でこの時は東野、まあ、今あの東野は通過してるんですけど、はい、最初はこう東野を停車してたわけなんですね。それで、東路を11時47分に出発をして、でまた同じく細岡、釧路湿原、東釧路、釧路ということで、まあ昼過ぎに、まあ、到着をしてたというのが、まあ、初代のノロッコ号なんですね。で、まあ、この番組でも何回かお話しましたけど、この釧路湿原ノロッコ号って、このノロッコ号っていう愛称なんですけど、
はい、
これ私が国鉄時代に先輩から聞いたんですけど、名付けたの俺だとかっていう先輩がいて、
すごい。
でやっぱり、まあ、ノロノロ走る列車っていうことと、はい、それからトロッコって、はい、トロッコ列車ってよく、うん、まあ、全国で走ってたんですけど、
はい、
まあ、それを組み合わせて、まあ、ノロッコ号にしたんだってご本人は言ってらっしゃいましたんで、多分つけた本人が言うんだから間違いないなと。まあこういったことで釧路湿原ノロッコ号が、1989年、それでこの時の車両って言いますのがですね、機関車は、まあ、今も走ってますけど DE10 の、1665機を中心に、1661号機とかですね、あとちょっと、まあ、全てはちょっと私も網羅できなかったんですけど、私がちょっと撮影してた写真によると、DE15-2508号機とかですね、まあ、いろんなタイプの DE10 あるいは DE15 がこのノロッコ号の先頭に立ってたんですね。で、どんな車両だったかっていうと、今の車両とはこうだいぶ違ってですね、まず YO4350 っていうのが、まあ、これYO3500 型っていう、まあ、環球車っていうですね、いわゆる車掌さん、貨物列車の一番後ろに、車掌さんがこう国鉄時代の貨物列車に乗ってたんですけど、まあ、その車掌さんが乗ってる車掌車を、まあ、バンガロー風に改造した車両がまず1両目と。で次が、トラ71422っていうですね、トラ7万型の貨車を、改造して、これトラって何かっていうと、こう無外車っていうですね、屋根のついてない、貨車で、まあ、例えばそのなんていうか 石とかですね、そういうものを積む、貨車なんですけど、これに、ホロ馬車風の屋根をかけて、で、サイドはもうガラ空き、だからオープン車両っていうことですね。こういう車両が2両目についき、で、もう一両、3両目が、スハフ42-2245っていう、まあ、スハフ42系の客車で、これはですね、座席の半分をカーペット座席に改造した展望車なんですね。で、これもこういう形で3両で、走ってたわけなんです。でこれは私も乗ったことが、まあ、本当にたくさん写真撮っていけばよかったなと思ったんですけど、なかなかですね、そのこの時は写真っていうあんまりそういう気持ちがなかったっていうかですね、ですけど乗りました。で確かにこのスハフ42っていう客車は片側がカーペットで、まあ、うちの子供小さかったんですけど、まあ、ここでよく遊んでたんですね。それからあと帰りが確かトラのこのホロ馬車風の、オープン車両に乗ったんですけど、寒かったんですよね。今のノロッコ号ももちろんその展望車両なんですけど、はい、一応なんか窓らしきものはあるわけじゃないですか。でこのトラは窓ないんで、もう直接風が入ってくるっていうですね、まあ、それはそれでまた楽しかったんですけども、まあ、こういう3両編成で最初は、走り始めました。で、その1989年、まあ、好評だったということで、1990年、まあ、翌年ですね、運転期間もぐっと伸びて、6月23日から、まあ、10月24日まで、走ったんですね。でこの時のダイヤはっていうと、釧路9時50分に出て、停車駅がですね、東釧路と釧路湿原駅とだけなんですよ。でこの時はですね、東野と細岡は通過してたんですね、
はい、
で東路が10時46分に到着をして、で1時間後に東路を出発して、釧路湿原駅、そして東釧路駅、そして釧路12時39分というこういうダイヤに、まあ、なったんですね。でこの時 の, そのダイヤ見ると9時54分とか9時50分ってあの札幌からの大空では間に合わないんですよね、はい、だから止まんなきゃダメなんですよね、だからこういうダイヤの設定も釧路の観光のためにはなんかいいんじゃないかなとかって勝手に、まあ思ってたダイヤだったんですね。で次の年がですね、1991年、まあ、この時は、1990年とほぼほぼ、まあ、同じようなダイヤで、釧路10時1分に出発して、東野舗装川を通過して東路までと、で東路11時37分に出発して、釧路には12時半に着くと、1992年も、まあ、ほぼほぼ同じダイヤ、まあ、しばらくこういうダイヤが、まあ、続いたんですけど、この1990年がですね6月23日から走ったんですが、ちょっとなんか期間が長かったせいかですね、1991年には7月21日から9月15日までにちょっと短縮しちゃったんですね、はい、本当夏休み期間だけという感じになりました。で92年も、まあ、ほぼほぼ7月から9月までと。で93年になると、このノロッコ号ちょっと力入ってですね、今までの3両編成からもう1両増えて4両体制に、この日はなります。でどういう車両が増えたかっていうと、オハフ514っていうですね、これはあのなんすね、50系客車って僕らこうレッドトレインとかって言ってた客車で、あのそれまではあの旧型客車ってっていうですね、本当にこう重々しい、
はい、
窓、まあ、もちろん窓は開くんですけど、はい、このオハフ51ももうちょっと近代的な客車が出てきたんですね。で、これが改造されて、ちょっと改造されて出てきたんですね。でこれは、実は今も走ってて、今の新しいノロッコに改造されて、今これ運転台付き の, その客車になっているというのが、あの1両増えて、ですね、1993年から4両編成で、はい、走るようになりました。で、この4両編成になった後、1994年1995年と、96年97年と、まあ、ほぼほぼあのなぜかですね、ノロッコのダイヤって見るとなんか1分とか2分とかですね、こうちょっとずつなんか前後したりとかするんですよね、はい、で1997年がですね、ついにあのゴールデンウィークからちょっと走り始めるようになったのがこの1997年 でしかもあの1997年がですね、なぜか私の資料室に7月から12月までの時刻表が全くなくて、それでその、まあ、いわゆるこうパソコンで調べると、はい、この1997年の7月26日から31日まで涼風黄昏のロッコ号っていうのが運転されてたようなんですよ。だから今のなんか夕日ノロッコのなんか前身みたいなようなノロッコ号がどうやらこの時走ってたようなんですけど、まあ、この辺はですね、そのうちあのこの時刻表をどっかから手に入れてちょっと確認したいなと思っておりまして、本当にもう情けないお話なんですけど、ちょっと調べてみたいと思うんですね。それでこの実は1997年がこの旧型ノロッコ、あの白いクリーム色の車体だったんですけど、これが最後で、で1998年、まあ、新しいノロッコ号がこう出てくるんですけど、まあ、この古いこの旧型の旧ノロッコ号のお別れウィークということで、ゴールデンウィークの5月1日から5月5日まで、まあ、いわゆるこうさよなら列車的なのがこう走ったんですね。 でこの時のダイヤは釧路10時2分で、東釧路釧路湿原舗装下停車した後、灯籠に10時55分に着き、で灯籠が11時51分発で、舗装下釧路湿原東釧路そして釧路12時44分でこの時はそれまで4両で走ってたんですけど、まあ、そのうちの1両があの新型の6個号に、まあ、改造されるということで、まあ、オリジナルっていうかですね、走り始めた当初の、まあ、3両編成で、走って、ました。でこの時のですね、写真がですね、まあ、うちの子供と一緒に写ってるんですけど、まあこういったですね、旧型の6個がですね、約8年間ですかね、まあ、走り続けたんですよね。非常にこうその貨車を、改造した、まあ、本当の、まあ、ノロッコ号っていうような感じで、はい、このノロッコ号のこう、ね、時代を開いた車両だったんですね。そしたらここでですね、まあ、この旧型のノロッコ号の、音はないんですけど、まあ、今走ってるノロッコ号をちょっと聞いていただこうと思うんですね。でまずは釧路の駅を、出発するノロッコ号をちょっと聞いていただきたいと思います。はい、今の音はですね、釧路駅の3番ホームから、
はい、
汽笛ピーッと鳴らして、で、トロに向かって走っていくところで、なぜ最初まあ、大空とかと違ってそんなに別に加速は必要としないんですから、
はい、
まあ、本当にゆっくりゆっくり行って、でだんだんこうエンジンの音がこう大きくなってくるっていうところをちょっと知っていただきたいということで、聞いていただきました。でこのちょっと車両の話しますとですね、まあ、今もその先頭に立っているこの DE10 っていう、まあ、これディーゼル機関車なんですけども、ちょっと変わった形してるんですよね。運転席ってこう真ん中よりもちょっと偏ってるっていう、
はい、
でこれはですね、鼻の長い方に、でっかいエンジンが一つ積んでて、でこのでっかいエンジンをの動力を、これ D、E なので E だから ABCDE だから、動輪っていう、こう車輪が動く数が、まあ、5つ5軸あるっていう、はい、ことなんですよね。これも非常にまあ珍しいディーゼル機関車 でこの DE10 の機関車は、まあ、この1660はないんですけど、もうちょっとはなんですかね、早く出てきた DE10500 番台っていう、はい、北海道の車だったんですけど、このディーゼル機関車は私が国鉄にいた時に新富士駅で入れ替えに毎日のようにこれ来てた機関車なんですよね。はい、ということは、まあ私の年齢が今66ですから、国鉄入ったのが18の時なんです。だからほとんど50年以上、50年ぐらい前からもうこの車両はもう走り続けているという。でなんかノロッコ号って今まあ4両編成で、このデイ10にしては軽い仕事だと思うんですよね。で私がその新富士駅にいた時は重たい石油タンク車、まあ、1両50トンとかぐらいある車両を20両以上引いて、 ガーッとこう難なく引っ張ってた、引っ張ったり押したりとかしてたので、まあ、今のこの4両の客車っていうのはもう軽くてしょうがないみたいなようなあの、まあ、それだけあのパワーもあるし、はい、あのまあ、運転席もそのあでこれはですね、普通なんかこう列車の運転席って、車の運転と同じくこう正面を向いてるんですけど、このデイジューはこう横向きなんですよね、運転手さんが。だからこう入れ替えをするときに前にも後ろにもすぐパッパッとこう見えるようにっていう、まあ、そういうちょっとこう特別な車ではあるんですけど、見晴らしもなかなかいいですし、まあ今なんとかね、来週から走り始めますけど、あのだからそういったところで機関車もぜひあのちょっとこう釧路駅だとか、あの灯籠駅がちょっとホームから外れちゃうんですけど、釧路駅にいるときにはあの鐘のあるところに機関車ちゃんと止まってますし、あのよく見えるので、ぜひこの機関車もちょっと見ていただきたいなというふうに思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りしました。